青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き株式不動産個人投資家の八木エミリーさんです。青木さん、前回の放送はいかがでしたか？
いや、とっても楽しく、そして有意義で、今現代を生きる本当に若い女性にとってとっても役に立つ、とても素敵な放送だったんじゃないかなと思ってます。
はい、それではこの後、株式不動産個人投資家の八木エミリーさんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式不動産個人投資家の八木エミリーさんです。八木さん、今週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはリスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージからご紹介したいと思います。宮崎県の吉村さんより、マネーリテラシーの必要性をよく耳にしますが、そもそもマネーリテラシーとは何でしょうか、どのように高めればよいのでしょうか、ということです。
マネーリテラシーの言葉の意味としては、いろんなこの、マネーなのでお金に対する情報を得て、その情報を自分で判断選択にができるようになる軸を持つっていうのが、そもそものマネーリテラシーの言葉の意味にはなるんですけれども、それをどのように高めればいいのかっていうのは、もう勉強して実践してくださいっていう、もうそこに尽きるかなと思うんですが、やっぱり投資でもお金のことって絶対に、成功する 100% のものってないので、やっぱりこう上がったり下がったりもする時があるんですけれども、やっぱりそれでいろんなこうことを自分でまず経験してみる、でそれをこう大きなお金で投資をしていきなりこう失敗してしまったっていうと、もう後に引けないので、もう本当に小さな額からまずはこう実体験を積んでみる、でそこから徐々に大きくしていくっていうことが、やっぱりこう原則なのかなとは思います。
このお金ってね、私は自分なりの定義としては価値と定義してるんですよ。だから、私のところにもこのいろんな学びをしている方々の中でね、どうしたらお金持ちになれますかとか、そういう質問を受けるんですけどね、私はまず金持ちになる前にご自身が価値持ちになってくださいと、価値っていうのはバリューですよね、やっぱり自分がどれだけ価値のある人間になれるのかということなので、そういう意味ではこのお金というものはある意味ではみんなが欲しいものなんだけれど、人を喜ばせる技術がないとお金は集まってこないんですよね。だから、お金に対する知識、不動産にしても株式にしても、証券にしても、いろんなそういう知識を、まず基礎的な知識をしっかり学んで、あとはなんていうのかな、そのたやすい儲けほど難しいものはないので、自分のコントロールを少しずつこう増大させていきながら、資産形成をしていったらいいんじゃないかなと、そんなふうに思いますけどね。
そういう意味でも、そのお金とかお金の流れについてっていうのは、私自身が30過ぎてぐらいから自由に使えるお金ができて、じゃあ例えば積立NISA始めてみようかなとか、不動産投資ってどうなんだろうと思った時に、あまりにも金融に関する知識がなくって、アメリカ株ってそもそもなんだとか、 NISA は一体どう違う、積み立てと積み立てないもの何が違うんだとか、そういうことも分からなくって、小さい時からそういうものに触れておくことも大事なのかななんて感じたんですけど、そのあたりっていうのはいかがですか。
小さい時からその情報に触れるっていうのはすごくやっぱりいいことではあるんですけれども、うん、そもそも日本人ってお金に対してすごくネガティブなんですよね。この投資は損するからやめておけとか、はい、金儲けは癒やしいっていう、やっぱりそういうこう風潮がある中で、なかなかその私たちが小さい時からそういった情報に触れていくことって難しかったんです、うん、でそれが今になって本当にみんな投資をしようっていうふうにやっぱ国がこう提唱し始めてやるようになって、いろんな情報がやっぱ飛び交うんですよね、うん、でそれがもちろん本当の情報もあるし、ちょっと誇張した情報もあるし、うん、少し詐欺なんじゃないかっていう情報もあるし、はい、たくさんの情報がある中でやっぱり自分がこれがこれだったら正しいということをやっぱ選んでいかないといけないんですけれども、うん、一番やっぱ確実なのはちゃんと国が出している情報だったりとか、うん、きちんと免許を持ってる人のお話だったりとか、やっぱり誰が言ってるのかっていうことはすごく慎重になった方がいいかなとは思います、うん、本当 YouTube とかこう SNS とかいろんなところで情報が拾えてしまうので、
はい、
より本当にさっきのマネーリテラシーを自分が高めてきちんと判断ができるようにはなってほしいなと思います、うん、
まあ、でも今の話を聞いてやっぱりこう何事もなんだろう、本当にこう原理原則あるんでしょうね、
うん
うん、だから、まあ、八木さんの素晴らしさって、
はい、
ガツガツお金を追っているわけじゃないんですよね、うん、ちゃんと知識を持って、そしてこう現実のこう延長線に自分のできることから少しずつ少しずつ拡張していってますよね。だから、まあ、前の先週の放送の中で自分自身が新入社員で得た報酬の中から一部をちゃんとこう積み立てに回したり、はい、
うん、
そういうセルフコントロール能力というのはね、やっぱりお金を管理する上でとても大事なことじゃないかなと思いますね。
確かにそうですね。投資も行き過ぎるともうギャンブルに近いようなことになってしまいますもんね、
う
ん、
そうですね。
そのあたり の, このセルフコントロールという今お言葉ありましたけど、
はい、
八木さんはどのように感じられますか。
はい、もうまさにお金って欲との戦いなんですよ、
はい、
うん、やっぱり私も人並みに何か買いたいなとか、はい、どこかに行きたいなっていう、うん、やっぱり欲って出てくるんですよね、うん、人間なので、うん、でもそれよりも本当に自分が何をやりたいのかっていうセルフカウンセリングをしっかりとして、はい、何のためにお金を貯めているのか、何のために投資をしているのかっていうことからちゃんとぶれないというところと、あとはもう完全に数字の管理で、もう自分の収入のうち私はこのまず5割で生活をする、で今3割を投資に回して1割は寄付をして、で1割は将来親のもしかしたら介護するかもしれないからそのために貯金を投資をしてるんですけれども、っていうこのきちんと数字で管理をしていく、でそこからもうぶれないって決めるっていうことかなと思います。
なるほど。今このセルフカウンセリングという言葉もありましたけど、うん、確かに自分の欲も知っておかないとダメですね、
う
ん、
そうですね。もうやりたいのはもうやりたいので、
うん、
もうそれはそれとしてちゃんと思っておいて、でもそれはきちんとこう自分の目標に置きながら、ここまで貯まったらじゃあこれを買おうとかどこどこに行こうっていうのを決めながら、でも一番やりたいことはぶらさずに、でもブレるので、
はい、
もうブレるんですよだからこそ毎日毎日それをこう見て思い続けるっていうことがすごく大事かなと思います、
はあ、でも八木さんでもブレることはブレそうになることはあるんですね。
あ、全然ありますもう行きたいところももう子供と旅行行きたいなとかディズニーランド行きたいなとか何々が欲しいなとかは全然あると思うんです、はい、皆さんにも、
うんうんうん、なんだかこうストイックに切り詰めて切り詰めてっていうのがある意味成功の秘訣の一つかなと思ってましたけれども、そういうことではないんですね。
はい、そのためにまずはこのきちんとじゃあ何割は投資に回して何割はちゃんとこの世の中のために寄付をしてっていうのを決めて、それをやったらあとは使おうと思って先にこうやるっていうのを大事にしてます。
いかがですか青木さん。
素晴らしいですね、うん、やっぱり実績は実在ですから、はい、 八木さん自身がもうだって7億円の、はい、ともかく今7棟も所有して
そうです、ね、
投資総額7億5千万という、はい、まあ、この実績があるからね、うん、そうですかみたいな、はい、そうならざるを得ないですよ ね、
よりこう入ってきますね、うん、言葉がね、
そう思いますよ。まあ私はねどちらかというと稼ぎに追いつく貧乏なしで、
はい、
農業開発を若い時から徹底的にして、うんうん、収入を増やして、
はい、
そして、まあどちらかというとあんまりなんだろうなこうお金切り詰めるタイプじゃなかったので、
うんうん、
でも自分という人間にものすごく投資をしてきて、
うん、
価値をどうしたらもっとこうなんていうんですか大きく増幅できるかっていうか役に立つ人間にどうしたらなれるかっていうか、うん、僕はね逆にその欲っていうのは抑えちゃダメだと思ってるんですよ。
あ、
ちょっとあのリスナーの方あのドン引きするような親父ギャグ言いますけど、
はい、
欲がないのは良くないいや本当にね僕ねあの、はい、欲がない人って目的が不明確なんじゃないかと、
うん、
だから親孝行をしようとか、はい、子どもの将来のいいやっぱり教育にちゃんと投資してあげようと思う、そういういろんな目的に対してその強い願望を持てばですね、うん、欲は大きくなるんですよ、
はい、
だからポイントは今のセルフコントロール、
うん、
セルフマネジメント、
はい、
だからこの管理ができるかどうかですよね、
そう
ですね、これ大事なポイントだと思いますよ、
はい、でもう一つこのセルフコントロールでいうとこの八木さんにお伺いしたいのが時間の管理ですね、はい、今現在お母様でもいらっしゃって子育てもされながら不動産投資に保育園の経営にどうやって両立されているんだろうかっていうのがみんな気になっているんですけれども、
はい、ありがとうございますそれももう本当にあのセルフコントロールでは
い、
やっぱりいついつはもう何時から何時は子供と向き合う、何時から何時は仕事と向き合うっていうふうにやっぱり決めることで、うん、やっぱり子供とも遊びたいけどでも仕事もあるし、はい、ってなるとやっぱどっちも中途半端になってしまって結局後悔が残る、うん、できなかったっていうことにこう注目してしまうと思うんです、はい、ですので例えば私だったらこう朝から夕方までは自分の作ったあの経営しているバイリンガルスクールに息子を通わせているので、はい、そこから帰ってきてから夕方からもう寝るまではもう本当にほぼスマホも見ずに、
うん、
もう子供ともう完全に向き合うっていうことも決めてます、
うん、
でもう寝たらまたじゃあ仕事再開っていうような形 で、うん、でそれをもう 100% 息子に向き合うからこそ、うん、もう今日もやりきった、今日も悔いがない、で今日もちゃんともう愛してるってことも伝えたし、うん、あなたのことを大切に思ってて、あなたには価値があるんだよってことを伝えきった、
うん、
だから満足っていうことをこう自分の中に思えると、
うん、
すごく頭のスイッチが切り替わるなっていうことを実感していて、
うん、
あとは人の力を借りるっていうことです、
はい、うん、
もう自分の時間は24時間でしかなくて、
はい、
それ以上でもそれ以下でもなくて、うん、なのでいかに自分が人の力を借りられる人間になること、
うん、
っていうことをすごく普段から意識して、そのために夫婦の関係も良好でなければいけないし、はい、この会社もちゃんと回っていくようにこうきちんとしていかな、マネジメントしていかなきゃいけないしっていうことで、やりたいことやらなければいけないことが見えてくる、
うん、
あとはそれをやっていくだけっていうような感じです、うん、
これとても大事なことですよね。私はあの実は36年前にアメリカに渡ってタイムマネジメントを学んだことがあるんですけど、はい、私はあの当時世界1位 の、 そのタイムマネジメントコンサルタントと言われたチャールズ・ホブスっていう人から教わったんですけど、
はい、
まあ、この時間っていうのは連続して起こる出来事の出現だと、
うんうん、
その出来事を事前に予測し管理する、要するに時間管理イコール出来事管理なので、まあ、八木さんの今お話を聞いててまさにこの出来事管理がしっかりと、まあ、頭の中で想像力使いながらできてるんだなと思いました、はい、私の場合は朝起きてまず自分の毎日のその一日のクオリティをしっかりと高めるために、まあ、自分の人生の目的目標を見て、これあの実は何でもかんでもこうたくさんのことをやるから成果が出るんではなくて、2割の優先順位で8割の成果、
はい、
全体の8割で2割しか生み出していない。
うん、
だから何を大切に何を優先するのかってすごく大事なところで、まあ、今お話を聞いている八木さんはこの2割の優先事項をしっかりと実行してるから、
はい、
良い人生を生きてるんだなとそんな風に思いましたね。
そうですね、お子さんとの時間はもうその時間をぐっと優先するっていうことですもんね。またあのもう一つその人の力を借りられる人である、これもあのすごく響いたんですけど、そのあたりはいかがですか？
そうですね、まあ、本当にこれも大事なことでね、まあ、実は私はこの願望実現とかその、まあ、目標達成ということを長年にわたって、はい、この技術として追求してきてるんですけれど、実はアメリカの鉄鋼王と言われたアンドリュー・カーネギーという人が残した言葉なんですけどね、墓碑に刻んだ言葉と言われています。はい、己よりも優れたものと共に働く技を持つ者ここに眠ると。
ほ
ー、いい言葉ですよね。己よりも優れたものと共に働く技を持つ、
はい、
これが実はね経営のポイントなんですよ。うん、だから八木さんはまさにこう委任、人に働いてもらう、例えばベビーシッターさんに協力をしてもらうこともそうですし、それからまあスタッフに何かこう仕事を委任して一緒にプロジェクトをこう一緒にやっていく、だから人の力を借りられる人がより多くのことを成し遂げられる、より多くの出来事を起こせるということですよね。だからまあ、人だけじゃなくて不動産にも稼いでもらってるわけですね、この方は。
そうですね、
はい、7棟を持ってちゃんとその不動産が投資物件としてご自身は何もあくせく働かなくても、うん、その不動産物件がお金を生み出してるわけじゃないですか。はい、やっぱりだから努力ってすごく尊いんですけど、うん、私はね長年この能力開発の道を生きてきて努力より尊いものがある、うん、それは正しい選択であると、
はい、
だからやっぱりこう賢くスマートに働くっていうことも大事ですよね。
うん、そうですね、ね、この委任するという言葉今出ましたけど、これがでもなかなか企業で働いていても難しいというか、もう下手すると自分で全部やってしまった方が早いんじゃないかなんて思うこともあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、八木さんなりに何かではプロジェクトをこう誰かと一緒にやる上で大切にしてることってありますか？
まずは自分が完璧完全じゃないことを認識すること、
はい、
ですね。もうそれこそ時間は24時間しかないですし、うん、私の体力も決まってますし、やっぱり他にやりたいこともたくさんある中で自分にはできないこともあるということをまずちゃんと認識すること、うん、で自分のこの得意なことと得意でないこと、それがこの自分の得意なことにきちんと時間を使っていれば、このできないことを誰かにこう任せられる、こう判断ができるようになるですね。
はい、
であとはその仲間作り、
うん、
でそこの自分が苦手なことを誰かは得意なのであって、はい、それを人をこうその人の特性だったりとか、まあ、話してる中でこの人にはっていう人たちをこうどんどんどんどん味方につけていくことがやっぱりすごく大事なのじゃないかなと思っていて、うん、そうするとまた自分の得意なことに時間を使えるので、また自分の能力が上がっていって、はい、もっとできることが増えていくっていうことの繰り返しかなと思います。
そしてどんどん組織が成長していくっていうことですよね。
はい、それをやりたいなと、やろうと思って頑張ってます。
はあ、秋さん、仲間作りって、はい、でもそうは言っても難しいことですよね。
そうですね、うん、だからやっぱりこうだからこそ人柄というか、
はい、
まあ、エミリーさんね、うん、とても誠実なんですよね。はい、この誠実で正直であること、やっぱりこう人と人が仕事をするときって必ずそこに正直であることであるとか誠実であるということとか、そういうこう人として信頼たる人間かどうかっていうのがとっても大事なことで、実はアメリカの億万長者の研究があってですね、その一番の人、そのアンケートがあって、なぜあなたは一代で財を成したの、その一番多かった答えの筆頭にあったのが、はい、私は誠実であったから お金持ちになりましたって言ってるんですよ。だから、まあ、能力ってすごく大事なんですけど、能力がいくらあっても心構えが悪かったり、うん、信用できない人だったら人は力貸さないですよね、
うん、
だからやっぱりこう人がなぜ八木さんの周りに集まり、まあ、結局その投資物件もいろんな情報の中から選ぶわけじゃないですか、はい、やっぱり良い人が良い情報を届けてくれるので、
うん、
そういう意味ではやっぱり人間関係なんですよね。
そうですね、はい、良い人間関係があってのできることですもんね、
うん、
はい、勉強になりました、
はい、
ではそろそろのお時間なんですけれども、八木さんの今後のビジョンなんていうのもお聞かせいただけますか。
今後はもちろん自分のこの投資家としての活動は続けていきながら、自分が働かなくてもきちんと資産がこう、はい、回っていくという状態はどんどん拡張させていって、うん、まず自分のこのできることをまた幅を広げていきたいなと思っているんですが、はい、それに比べて今は特にその教育バイリンガルスクールの経営にもかなり力を入れているので、それで日本のこの20年後30年後の子どもたちがもっともっと今の日本を良くしたいと思ってもらえて、でそれができるような人材作り、人材教育っていうところにすごく力を注いでいきたいなと、そこにはかなり情熱を持っています。
八木さんのお話聞いてるときっとこの熱い思いっていうのは達成されるんだろうなって感じますね。
そうだと思います、
うん、
あの八木さんはね、私が今活動している教育立国推進協議会というこの活動、はい、超党派の議員が180人、それから、まあ、民間の有識者190人、この活動のメンバーでもあるので、
はい、
まあ、そういう意味ではその幼児教育のね、ところから今入ってますけど、まあ、どうしたらそのウィールビーイング、うん、どうしたらみんなが本当の意味でこう幸せ、うん、その人間として生まれてきてよかったと思ってもらえるような良い社会をどうしたら作れるか、これはとっても関心のあることですよね。
うん、八木さんの言葉にもありましたけど、20年後30年後にこういい国だなって思えるような社会になってるといいですよね。
そうですね、
ありがとうございます。ということで、あっという間ではあるんですけれども、八木エミリーさんとお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししまして、メッセージをいただいております。
はい、
八木さんには成功するために必要なこととは何かをテーマに一筆書いていただきたいと思います。八木さん、お願いします。
はい、
素晴らしい。
はい、ではですね、八木さん、読み上げていただけますでしょうか。
はい、ワクワクし続けることです。
これラジオなのでご覧になれないと思うんですけど、ワクワクし続けることの最後にキラキラという絵文字がついておりますそのあたりどういった思いが込められているんでしょうか。
はい、今自分が何に対して本当に情熱を注げるのか、何をやってる時に今自分が心が動くのかというこの感覚を私はすごく大切にしているんですけれども、やっぱり今自分が何が一番やりたいのかというその願望をすごくこう毎日意識をしていて、そのやりたくないことをやるっていうのももちろん美徳ではあるかもしれないんですけれども、今自分が本当に人生でやり遂げたい、成し遂げたいことに情熱を持ってやっていくことが成功の道なのかなと感じています。
やっぱりこう自然体でね、
うん、
自分が本当にしたいことにまっすぐに向かう、とても素敵な生き方だと思いますよ。
ありがとうございます。
はい、そのエネルギーでどんどん八木さんの願望を叶える姿をこちらも拝見したいなと思いました。ゲストは株式不動産個人投資家の八木エミリーさんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、青木さん、株式不動産個人投資家の八木エミリーさんとのトーク2回にわたってお送りしました。
はい、
青木さんから見て八木さんがトップリーダーとして活躍できているゆえんはどういったところでしょうか。
まあ、やっぱり自分に正直に生きているっていうところかな。そしてやっぱり自分自身が、まあ、大学を出て、うん、まあ、証券会社に入社して、はい、しっかりとこう計画を立てて段階を追った実現をしている。そして自分が考えていることをまずはその蓄財から始まり、はい、少額でもちゃんと投資をし、うん、 そして実を作って、
はい、
でそれを少しずつこう拡張しながら、そしてしっかりとした知識を持った上でチャレンジをして、まあ、形にしていった、まあ、そういう意味では自己実現、まさに自己実現型の素晴らしい、若い本当にこう将来性のある女性起業家だなと、そしてまあ専門家でもあると、本当に素晴らしいと思います、
はいはい、本当に八木さんの歩みを伺っていると、一勤め人からこうやってこう少しずつではあるんですけれども、はい、こう願望に沿って夢願いを叶えていく、うん、なんかワクワクしました。
そうですね、そして自分のステージを上げて、うん、まあ、例えば結婚をしてお子さんができたと、はい、そうすると自分のお子さんのために、うん、そういう理想の教育とはどんな教育なんだろうと考えて、はい、まあ、幼児教育のビジネスを本当にこう専門家を集めながら始めて、
はい、
で実際それを東京駅で、うん、形にしている、いやなかなかやっぱりさすがだなと思いますよね、はい、
でもまたこうきっとママになってまたいろいろ新たな知見を得られたからこその新しい事業なんですよね、
う
ん、
そういうことなんですよね、うん、だから自分の等身大で自然体で、はい、その中で無理をせずに、うん、着実に確実に、拡張してる、はい、そしてまあ彼女も私のところで7年間学んでくれてるんですけど、はい、やっぱり学びの姿勢もすごく前向きで誠実ですし、うん、そして、まあ、お仲間というか、はい、ご自身で学ぶそういう仲間の方に対する配慮を見てても、うん、やっぱりこう人が彼女のために協力したいと思えるような、うん、そういうやっぱりこう心構え姿勢を持っている方だなと思いますよね、うん、
これからますます活躍が楽しみですね。
はい、とっても楽しみです。
はい、ありがとうございます。番組ではメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。またメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかと、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。